YSY のマイナーラジオ。
始まりました。YSY のマイナーラジオ。この番組はオールナイトニッポンゼロでパーソナリティを務める坂本冬樹さんに認知してもらうために素人3人が始めたラジオ番組です。今回もこの2人でお届けします。自己紹介いたぞ。
ゆうじです。
そろしです。
よろしくお願いします。
ということで、今回も前回に引き続き、この2人の回でございます。
はい、
そして今回のトークテーマは、
今回のトークテーマは、みんなキッチンってちゃんと整理整頓できてる？というトークテーマをね、私がこしらえてまいりました。
はい、
はい。
まあ、ちょっとね、前回の放送をお聞きいただいた方は、ちょっとつながる部分もあるんですが、まあ、最近ユージが料理を本格的に、
いや、下準備が整ってきた。
まあ以前と比べたらだいぶやるようになってきたというか、
そうそうそう、
やってはいるんだけど、ちょっとずつこだわり始めた感じかな。
なんていうかね、自分が料理をする頻度が減ったの。
お
で、減るとどうなるかっていうと、自分が次いざキッチン立とうとした時に、その今まであんまりストレスに感じてこなかったことがストレスに感じるようになってくるのね。
はい、
そうそう。なんでこれここに置きっぱなしなのとか、とかさ、なんか今まで、まあ、正直その料理って自分の、まあ、キッチンで自分のスペースだったの。うん、でそこに、まあ、そのうちの妻とかが料理を頻繁に作るようになってきたことで、俺的にはすっごいありがたいんだけど、でもやっぱりその今まで自分のスペースだったところに、まあ、まあ奥さんだけど他人じゃん、まあ、他人が入り込んできたって、他人が使いやすいように使っちゃってるっていうのがもうめちゃめちゃストレス。
あ、
なんで俺いつもここに置いてあるものが全然違うところに行ってんだろうみたいな。いや、これみたいな。でちょっと実際さ、料理ってさ、時間との戦いのところがあるじゃん。
まあそうだね。
それこそさ、卵焼きを作ってるとか、だし巻きとかをさ作ってる時にさ、欲しい器具がさ、俺の欲しい器具みたいなってなって、それ結局探すじゃん。探しらでにさ、そのひっくり返すベースのタイミングを逃しちゃったりとかさ、
はいはいはい、
いや待てよとみたいな、お前どこやったんだよ、バッて引き出してあげたらさ、あったりとかさ、ここじゃねえだろとかさ、っていう、なんかそのそういうストレスが出てきたから、うん、これをどうしたらいいかなって思った時に、ちゃんと今ここのこの器具はこの場所に入れるとかっていうルールをしっかり作っておかないとダメなんだなっていうのに気づいたユージがキッチンを整理整頓し始めたっていうところが入り口です。今日
いいですね、
もう初歩の初歩。
いや大事よ、なんかこの場所にこれがあるって決まってるってすごい大事だなって
思うよ。
うん、
それがさ、まあ俺だけならよかったの、でも第三者が絡んでくることによって、うん、俺だけで良かったルールがもう崩れちゃって、ね、だからみんなが使いやすいルールにやっぱ変えていくってなった時にどうするかっていうと、うん、このものはこの場所に、で、はい、あれはここにっていう、
はいはいはいはい、
その置き場の固定がいかに大事かっていうのね、感じました。
分かる。食器棚の中とかさ、なんかあのお皿って思った時にその場所にないとあれってなる
んですよ。そう、そっからね、探すのも実はだるくなんだよね。
そう、もうじゃあ嫌これでってなる。
そうそうそうそうそう。そういうのがあるからさ、なんかね、少しずつ良くしていこうと思ったのね。
そうね、なんか調味料置き場とかさ、うん、なんか大事よ。
大事。そう。
この調味料を使おう。あれ？どこ行った？どこ行ったの間に煮詰まったりするからさ。
うん、そうなんだよ。もうなんかそういうストレスをなくしていくのに。
うん、
今いろいろと尽力してて、
はいはいはい、
だけどまあ変な話さ、
うん、
そのいろんなメーカーさんを見て
っていうのを今見てます、ね、
で、
はい、
その中にさ、まあ、
はい、
ニトリ
の、はいはいはい、
その なんていうの、キッチンってさ、はい、いろんな大きさの引き出しがあるじゃん、
はい、
で多分そのコンロとか火を使うところのすぐ近くのこの幅20センチぐらいの、
うん、まあ、おそらく皆さん箸とかナイフフォークとかを入れてるだろうなっていうあのゾーンね、
そうそう、
はい、
あのゾーンにぴったり収まって、でそのいろいろとその仕切りね、仕切りがあってカテゴリー分けできます、
はい、
しかもそのなんかそのニトリのやつは幅の調整もできる、
あ、はい、スライドできる、
ね、そうスライドできるタイプで、
はい、
その面積のあれも対応できますみたいな、
はい、
いやいやいやもうこれ決まりっしょって思って、
はい、
ニトリに行ったんですよ、
はい、
もうルンルンで、
はい、
でそしてそのネットで見てたものをさこう見た時に、
うん、
あれこれうちの引き出しより大きくねみたいな、
あ最小サイズか
そう最小サイズがだからそのニトリの販売サイズが、
はい、
もう俺の引き出しのサイズに合わなくて、
お
えこれってみたいなところに思ったの。
お
その俺のキッチンが我が家のキッチンが悪いのかニトリのサイズ感がちょっとアメリカンなのか、
あ
ちょっと、まあ、ラージサイズなのか、
はい、
ちょっと分かんないけど、
はい、
おいマジかよ、えこれどこでも使えるんじゃねえの、
はい、
って思って、いやなんかやっぱ違和感があったから、いやこれやめとこうと思って、
うん、
でその時に初めて、いやちょっとサイズ測るわと思って、もうスケールでパッて測ったらさ、やっぱ違うのよ、
へ
違うっていうかさ、我が家の引き出しが小さい、
うん、おー友人ちのなんか見たことないからな、
うんない、でもねそのニトリのなんかもうなんていうのそのグッドデザイン賞まで受賞したやつすら使えない我が家のバッドデザイン賞最悪でした
ね。そうなってくるともうじゃああとは違うところのやつを揃えていくしかないね。
それででもなんかそういう、まあ、既製品を買うんじゃなくて、もうそしたらこうなんかなんていうのその長細いさそういうお箸とかを入れられるようなカトラリーみたいなやつをさ、うん、100均とかでパパパッと買って並べちゃう方がいいのかなって、
うん
って思ってる時に、はい、ゆうすけの家に、まあ、前回収録ゆうすけん家だったんですけど、
はいはいはい、
ゆうすけん家のその、まあ、我が家と同じくらいのポジションのところを開けたので、
はい
はい、もうねさすがゆうすけだったよ、綺麗に分けられた、
あ大事、
えお前これどうやってこんなぴったりに収めたの、
はいはい、
ってマジで思った、
お
前何件100均回ったんだよそのさなんかその幅がさ決まってるじゃん、
うん、
でだからそのユウスケもきっといろいろ考えたんだろうね、なんかその小小中ぐらいのさ、
はいはいはいはい、
サイズ感でちゃんと調整してんの、
はいはいはい、
なんかそこで小3つにしてなんか妥協するんじゃなくて、ちゃんと小小中にして空いてるスペースを一切なくそのスペースを有効に使うっていうそのユウスケの、
ね、
そうアピール意思、
あー分かる、
感じた、
やるもんな、
あいつはね、もうこんな形しちゃダメだけど、あれじゃ結婚できないよ好きない、いやびっくりしちゃった俺。だからもうそっからこっそりこの間、まあ、撮影の時に、
はいはい、
俺ユウスケの引き出し全部開けたの、
はいはい、
バババババって、
はい、
もう全部そうだった、
あ
全部綺麗、
いいね、
やばいと思って、
すごく良いと思う
もう余裕があったら本当はね写真も撮りたかった参考にしようと思ってた。そう、それがあってこの間初めて、
うん、
その100均であのキッチン収納ブースみたいな、
はいはいはいはい、
このなんかこう横長の、
はい、
このなんかさ、ね、やつを、
うん、
なんかもうガーって買ってバーって敷き詰めていって、で並びをさどんどんやっていくわけ、めちゃめちゃ気持ちいいね。
いいね、さあのパズル埋まってく感じでしょ。
そう、
あれ気持ちいい。
そうでこっからやべどうしようかなとか、なんかさちょっと大きめのさ、まあ、例えば蒸し器とかってさ、
はいはいはい、
もうなんかこう鍋のゾーンに入れちゃうと、けど鍋のゾーンに入れてしまうと使用頻度がそんなに多くないのに、ここにその場所を貸しちゃうとちょっとでもったいないよなっていうのがあって、いや普段あんま使わない場所に入れよう、はいはいはい、でもそしたらこの収納のために買ったカゴ1個があ入んないとかさ、っていうのをこう考えていって、
うん、
やばと思って、これ今楽しいかも
ね。そう、あの立体パズル、
そう立体パズルすごいんだ。
いかに綺麗に入れようかパズルだよね、
うん、 怖。
わかるわかる。あれピタッと当たった瞬間超気持ちいいもん。
超気持ちいい。しかもさ、これで大事なのがなんか、まあ、100均の、うん、100均でやるってなった時に全部同じ100均で買った方がいいんだよね。
ああそうね、バラバラになっちゃうからね。
そう、もうそれにもさ今更気づいたのね。はっみたいな、あれみたいな、セリアにはないみたいな。
ああそうね、
体操にはあるみたいなさ、
あるあるある。え、
ま、マジみたいな、全部同じ企画じゃないじゃんみたいな。
そう、それのお金かけるバージョンの人は無印で揃えたりする。
いやもう思った、もうね、そうだよ、
無印で揃えるとマジ金が溶けるから。
溶ける、あれあかん。
うん、
だってこんなちっちゃいやつにさ300円とかあったらさ、いやだったら100均でこれとこれとこれ買いますみたいな。ってなっちゃうもん。
無事300円じゃ済まないもん
ね。
普通に600円とか、もうこれじゃんってよく見たら2000いくらとか。
怖いよね。
あれあれあれあれ
って。なんか最近無印さんさ、こんなこと言っちゃあれだけどちょっと青天井すぎない？価格帯
マジでもね、売れちゃうからね、それで。
ね、
でも本当理想は、理想は収納とかはもろもろ全部無印で揃えたら、
うん、
マジで気持ちいい部屋だろうなって思う。
いやマジで思うよ、
ね、
でもなんならさ、もうこんなこと言いたくないけど、うん、全部誰かに任したいもん。
あ、わかる。
ちょっと
あの無地で揃えるデザイナーに頼んでみたい。
わかる。
あの内装だけで200万とかかけて全部やってみてほしいみたいな。
ね、めちゃめちゃ思う。
それこそさ、なんか家買いました、新築の何もないところですにやってもらったらさ、
うん、
もう絶対それでいいじゃん。
本当だよ、
ね、
最初はさ俺それ IKEA でやろうとしたの。
あむずいよね、 IKEA。 むずくね、
IKEA 無理、多分ね
揃わないよね。
うん、揃わない、うん、っていうかさ、なんていうの、やっぱりその IKEA の発祥地がさ、
うん、
ス
ウェーデンかな、
スウェーデンじゃん、はい、企画が危ない。そうそう、あれノンジャパニーズ企画だからさ。あのね、スケール感がね、いちいちでかいの。
そうね、
だから日本の住宅とね正直合わないの。
うん、まあ、合うやつはだいぶ選ばれるよね。
うん、
うん、
でも全然なんかそのやっぱ食器とかならいいのよ。
ああ、そうね、
けどやっぱりそういうなんかその
大物になればなるほどだよね。
そう、マジでね、だから最初その IKEA でなんかこういうキッチンの後ろとかによくあるさ、炊飯器とか置いたりできる棚をそのいろいろ自分のさアレンジ加えられるのよ。ネットでババババってこう組み立てて、これできたんですみたいなやつをもう提案までは行ったの、
うん、
ってなった時にやっぱりさ、いやこのサイズ感がとかってさ、実際その天板、
はいはいはい、天板ね、
天板とかのサイズがさ、はい、もう明らかにさ日本の企画じゃないよ。
キッチンのサイズ感が違うよね。
そう、違うのよ。で気持ち悪いじゃん、もう正直さ。そのなんていうの、そのシンクとかのさ、あの調理台があるところの高さと、
うん、
後ろのその食器とかを置く棚の天板の高さが違うっていうのがさ、うん、俺気持ち悪いの。
分かるわ。
そこじゃないよなみたいな、けど IKEA で作ろうと思ったら合わないんだよ。
ああそうなんだ。
合わないってなって、これ合わせられないんですかって言ったら、いやちょっと合わせられないですねって言われ、マジみたいな。でしかもさ、その天板の長さもなんか別に一枚物とかにもこだわってないんだけど、そのちょうどいいジャストサイズにならなくて、なんかその扉、そのうちのさ間取りって、そのキッチンの裏側に脱衣所とかがあって、そこにこう扉があるんだけど、その扉にかかるぐらいになるか、かからずになんかちょっとすんたらずになるか、もうね二択だったので、もうダメだと思って。俺もさ、今後家買う予定ないけどさ、
うん、
このもう、いやもう次の家でいいやっていう感じになっちゃった。
まあでもいいんじゃない、それはそれで。
そう、
なんかね、それだよね。
そう、なんかね、別にいいじゃんっていう気持ちはもちろんあるよ、はい、だけどその小さな見えないストレスの積み重ねが、うん、もうやっぱりさ、自分が大きくは感じないけど必ず感じてるじゃん、
う
ん、
そうね。
でそれが引き金になって、なんかちょっと家族の中で衝突するとかさ、ずっとちょっと機嫌が悪いとかのさに、やっぱなりたくないじゃん。
バタフライエフェクトですからね。
そうそうそう、
小さなことがきっかけで。
そうなんだよね。しかもさ、そのそういうのをさ気にするのってさ、自分の機嫌が悪い時ほど気になるんだよ
ね。そうだね。
でそれがきっかけでちょっとブチみたいな感じになるのが嫌じゃん。
そうね、
そう、俺割と短気だからさ、もうなんかだからそういうのはねやりたくないんだよね。
そうね、
なんで高さ違うんだよみたいなって怒りたくないの。
ねえ、なんか賃貸だとさ、その引っ越す引っ越すその先でさ、
うん、
やっぱ多少違うからさ、まあね、妥協しやすいけどさ、
うん、
やっぱり買った家とかなってくるとやっぱ違うんだろうね。
違うね。
そうなるとな、もうなんかがっつりこだわった注文とかになっちゃうからな。
いやマジ思うよ、
ね、
だからまあこんなこと言いたくないけどさ、注文住宅にできる人は注文にしちゃったら、
わかる。
だって、ね、上物さ別にさね、うん、そんなにこだわってもさ、上物に価値があるわけじゃなくてその地面に価値があるんだからさ物買った時にさ、上物なんか取っ払って土地だけでも売ればさいいんじゃねって思った。
そうね、こだって注文立てる人はそれでいいかもな、
うん、思ったよ。だって今、まあ、例えばさ我が家もさ、
うん、
結局そのお家を買うのにかかったトータルの金額、うんの割合でいうと上物が1で地面が2だからね。
ああそこそうなんだ。
そう、
まあ、そうか、区画整理したところだしね。
そうだから上物が例えば2000万だとしたら、
うん、
土地は4000万、
あーなるほど、
ね、みたいな、そんな割合だからさ。
あ、まあざっくり割合そんくらいなんだ。
そうそうそう、
あ
そうなんだよ。
まあ確かにそうね、土地代で上物は確かに安いけど、多いな。
そうだから、じゃあ別に上物に、
まあ、いやでもね、注文はマジ終わりねえよ。
終わりないよね。
あれ、うん、なんかこだわり出したら本当にきりないんだと思う。なんか友達のとこで注文立ってる、あの立てたとことかあるけどさ、
うん、
もうこだわりがすごいもん。
ああ
、あもうだからそれこそスイッチ一つ取ってもこだわってるし、
うわ、
まあ、そこのこだわりはすごかったね。でも扉とかもそうだし、
うん、
あのもうほんと全部をこだわったんだなっていう作りだったから、
うん、
でたまたま そこのなんだろう、夫婦は旦那さんがそういうなんか小物の金物とか、
うんうん、
そういうのとかのあれは何なんだろう、卸とかもやってるのかな、清掃とかもやってるのかなっていう会社で勤めてるから、うんうん、そういう部分がまあよりこだわりがあったって感じらしいんだけど。
ああ、はいはい。
でもやっぱす、おそこはここもこだわってあんだみたいな。
うわすごいね、
あれはすごかった。
いやなんかこう注文住宅のお家に行って、うん、一個一個こだわったところを見つけて褒めてあげたい、うん、
あーね。
でそのまあ夫婦をいい気分にさせてあげたいマジで思う。
でもやっぱね、キッチンとかもさ、やっぱり俺は今なんだろう、仕事柄さ、まあ、賃貸の物件を見るケースが多いから、
うん、
見ててもやっぱり新しい新築の建物とかだとやっぱり20年前30年前とかそれこそ10年前とも結構なんだろうな、需要が変わってて、
おうおう、
結構違うわけよ。
あ、そうなの。
昔はここに力入れてたよね、でも今はこっちだよねみたいな違いが結構はっきり分かれてきてるから、その辺はね、なんか時代の移り変わりが見れるから面白いんだよね。
お、
今って多分壁付けのキッチンよりもやっぱりカウンターキッチンの方が好まれるし、
あ、はいはい、
カウンターキッチンも昔のって窓枠が開いてるみたいな作りなんだけど、今ってもう上の
換気扇、
なんだろう、天袋じゃないよ、ごめん、上の戸棚とかもなくして開放感を作ってるカウンターキッチンとかが多かったりとか。
確かに。
なんかほんの一瞬だけアイランドキッチンが流行った時期があって、
はいはい、
ただアイランドは結局使いづらいよねってなって全然入らずに終わったんだよね。
うーん、
一瞬で終わった。あれは、
まあね、
まあ賃貸業界はね、
うん、
そんな注文とかの業界はまだ違うかもしれないけど、
はいはい、まあ、だからちょっとね、こう収めるのが難しいだろうな。
そうね、
っていう感じもするしな。
あとはそれこそ昔は20年30年前は部屋数が多い方が良かったものが、
うんうん、
今はなんだろう、リビング広くの部屋一つとか、
はいはい、
要は 1L とかを作るようになったりとか、
お
なんか、まあ、ちょっとね話少し脱線するけど、うん、なんかその時代時代のこだわりが見えるとね面白いんだよね。
まあ、そうだね、住む人のことをさ考えて作るじゃん、
うん、
そういうマンションとか、
ね、
まあ戸建てとか、
まあ需要を得るためにね。
そうそう、やっぱそのあたりがさ変わっていくから、合わせてマンションとかもまあ変わっていくんだろうね、うん、アパートとかさ。
たまに分譲マンションとかの広告とか見てると、やっぱりその デザイナーさんというかさ、
うん、
その間取りとかを設計した人の意図が分かってくると面白いんだよね。
お
なんか最近あるのが女性向けとかの本当もうなんだろう、結婚するっていう前提よりかは一人でいかに充実した住まいをっていうところを重点に置いた分譲マンションとかが最近あるんだよ、
は
い、
あそうなの。
単身女性向けに買ってもらおうってしてる建物とかがあって、うん、そういうのって水回りとかの気の使い方がうまいんだよね。
うーん、その例えば
あのなんだろう、動線一本でいけるようになってたりとか、家で言ってもさ、はいはいはい、キッチン裏がその洗面とかでしょ、
うん、
そういう風に水回りの動線が一本でいけるって、
うん、
結構大事なんだよね。
まあ、確かにね。
洗濯をしました、
うん、
でその洗濯をしてる間に例えば料理を作るとか、
うん、
で洗濯が終わったのがそこで動線上で確認できるかどうかとか、あの洗濯終わった後の干すまでのルートだったりとかって、
はいはい、
女性ってやっぱり自分がやるって考えるとあのその動線ってすごい大事なんだよね、
うんうん、
だからそういうところにこだわって作ってたりとか、部屋もウォークスルーであの部屋からウォークインクローゼット、そのウォークスルーで洗面所につながってるとか、
うーん、
その動線ができてたりするから、ああうまいなって思うんだよね。
うーん、
なんかそのこだわりのポイントじゃないけど、なんかツボの押さえ方というかさ、
うん、
がやっぱうまいなっていう作りとかがあるから、やっぱりそういうの売れるんだよね。
まあね、
まあ、ターゲット絞ってるからってのもあるんだけどさ、
うん、確かにそれはそうだよね。やっぱターゲットを絞るというか、そのどういう人に売りたいかっていうのをやっぱりこう明確にしたいと、結局誰にでもなんか好まれる物件ってそう
だと、ね、
そう売れないんだよね。
そう、
埋もれちゃうからね、誰にも刺さんないっていう感じで。そうそう、もうこの話脱線しちゃうんだけどさ、
うん、
我が家ってさ、まああのこう、まあ、戸建て住宅をさ、
うんうん、
買ったんだけど、はい、同じような家が5つ並んでんの、
はいはいはい、
あそこってバーって、
うん、
で俺もうあそこのその一番最初に入居したのが我が家なのね。
お
だから俺全部見たの、
はいはいはい、あ他の家
も
ね、
他の家も全部見たの、
はいはい、
でやっぱりでもその中で今住んでる家が一番その、
うん、
さっきサトシが言った動線、
うん、
水回りの動線とかが全部綺麗にいってるからあそこの家にしたんだよ。そう、なんか最終的に2択まで絞ってて、
うん、
今の家とそのお隣の家で絞ってたんだけど、うん、その今の家は、まあ、そのリビングから全部アクセスできるの、
うんうんうん、
キッチンとかもうトイレ、あ、まあ、トイレはあれだけど、うん、風呂とかも全部アクセスできるんだけど、うん、そのもう一個のお家は、
うん、
そのトイレも、あ、トイレというかその風呂場だけ別動線だったの、廊下からアクセスだったのね、
はいはいはい、
うーん、いやだったらこっちみたいな感じになって、もう今の家にしたんだよね。
あ、
だからその、まあ、お隣のお家の人がさ、もう顔も知ってるからさあれなんだけど、まあ今日もお風呂入る時にはあの一旦この寒い廊下に出ていられるんだなとかって思うと、あーよかった、まあ本当早いもん勝ちっていう感じだったからさ、パッと決めてよかったなとかって思ったりした。
うん、なるほどね、
うん、
そう結構ね、なんか好き勝手に変えらんないじゃないやっぱり、
うん、
そこってもう既存のものっていうのに住むケースが圧倒的に多いからさ、
うん、
その選ぶポイントはもちろんね人によるんだけどさ、なんかより余裕があればそういうとこも見ていくと面白いんだよね。
面白い、断然いいね。
なんかあの思いっきりもうここまで脱線してるからもう関係なくいくんだけど、うん、いやなんかそのさっきも言ったけどさ、なんかそうターゲットを絞ってるものって本当に面白くて、
うん、
さっき女性向け、単身の女性向けって話をしたんだけど、
はい、
逆に男性の単身向けってのも結構あって、
あ、もうそこまで、
あ、もう全然ある全然ある、
本当
にターゲットを絞ってるものって面白くて、
うん、
特に男性の一人、まあ、それこそ俺もさ今30過ぎて結婚してない組なわけじゃない、
うんうん、はい、
である程度俺別にそんな凝ってる趣味があるわけじゃないからなんだけど、
うん、
趣味に偏ってる人も増えてくる年代じゃない。
あ、そうだね。
その、まあ、もちろん結婚されててもその自分の趣味を、
うん、
尖らせていく人もいるわけだし、
まあね、まあ、ある程度なんていうかこの収入に余裕が出てくるんだよね。
なんか そういう人たちがそのよりハマってった時に行き着く方向性ってさ、
うん、
理想を秘密つけちゃったら嬉しいじゃん。
めちゃめちゃ嬉しい
じゃん。なんかそういうのを詰め込んだような物件もあるのよ。
うわー、それもう男の子の出番や
でそれこそ本当もうターゲットを高収入でかつ バイク車好きに絞ってる物件っていうのがあって、
めちゃめちゃ尖ってんで、それ
そう。でもね、決まるんだよそういうのって。
マジ、
一回見たこと、見に行ったことあるのが、
うん、
1階が全部屋ガレージ。
お
う、そう、並んでるんだけど、メゾネットタイプで、前は玄関が1階にあって、はいはい、階段で上がれるんだけど、
はいはい、
俺が見に行ったのは5つかな、部屋が並んでて、
うん、
新築のタイミングで見せてもらったんだけど、
お
1階がガレージになってて、
うん、
で、2階が、リビング兼洋室みたいな、
うんうんうん、
ワンエルみたいな間取りになっててっていう建物なんだけど、1階のガレージでその横がガラス張りになってて、階段からもガレージが見えるのよ。
お
で、ガレージ もちろんそこから出入りもできるのよ、
はいはい、
でガレージはもちろん車とかバイクとかいじっても OK なようになってて、うん、でもちろんシャッター付きだから大事な車もバイクも守れますよと、
うん、ああ最高だね。
で、上が洋室になってて、
うん、
で小さいガラス張りの床が少しあるのよ。
お
そっから下のガレージ見えるのよ。もう車好きからしたら最高なんだろうなっていう。
もう多分ね、家に帰るの楽しみでしょうがないだろうね。
それを多分設計した人は超好きなんだろうなって。
いやだと思うよ。
で、広さとかからしたら、広さ立地を考えたら高いのよ家賃。
ああそのまあ、相場にしては
ってことね。そのエリアの相場でいくと、その金額ならまあ 3L も借りれるよねぐらいの金額なんだけど、
うんはいはい、
すぐ決まってた。もうね、金持ちいるんだなって思うもん。
いやそうだね。
で完全にこれ多分趣味用で借りてんだろうなっていう借り方をする人がいるんだやっぱり。
はいはい。
ああそうだよね。だからやっぱ泊まる車がさ、
うん、
ある程度やっぱりいい車だったりするわけ
よ。うん、まあ、ある意味セカンドハウスっぽい扱いだよね。
そうっていう使い方してんだなっていう人とかで、かつ面白いのがやっぱり同じような車とかを好きな人たちだから、
うん、
仲良くなるんだよねそこ。
すごいね。普段なかなかないよそういう、今このだって令和の世の中にさ、お隣さんの顔知ってるなんてなかなかないからね。
そうでもやっぱ同じ好きなもん同士とかだったりするから、で多分だけど大体週末とかに会うんだろうね。
あはいはい。
だからそういうとこはね強いんだよね。だから家賃相場帯からしてもオーナーとしても収益上がりやすいし、
うん、
かつ何だろう、金払いいいし。
そうだよね。他に
で退去しても決まりやすいし、
うん、
なんかうまいことやってんなっていう。
大事だね。
なんかそういうね尖った物件をね見れるからこの仕事面白いね。
いやでもそれはね大成功の一例だね。
でただそれがやっぱ俺見に行ったことあるのはすごくちゃんと考えられて作ってるとこだったからよかったんだけど、
うん、
やっぱさ類似商品は出てくるわけですよ。
まあそうだね。
ただ類似は類似なんだよねやっぱね。あくまで似てるだけで、やっぱり本当に好きな人が考えたものじゃないから、
うん、
まあ、もしかしたらね本当に好きで考えてるのかもしれないし、いろいろ土地の広さとかさ制約があったのかもしれないけど、うん、似せたやつってやっぱ違うんだよね。
お
ー、同じような作りをしてるはずなんだけど全然人気出ないとか人気出ないの
よ。あそう
だ、ね、多分刺さってないんだよね。
そうだね。
いやこれ違うわっていう、やっぱりその抑えるポイントが違うんだろうなっていうところは失敗してるのよ。だから多分そういうこだわりは本当に好きな人が多分作らないとダメなんだな。
そうだね。そこにちゃんと精通してないとダメなんだね。そうそうそうそう。
こんな感じでしょほれってやったら、
うん、
ちゃんと見分けられてんだよね。
まあ、やっぱりそこのそのあたりの越の入り方っていうのが分かってないと、そういうある意味その、まあ、ターゲットを絞った物件では必ずうまくいかない、
うん、そうね。それはなんか賃貸物件見てて思うわ。
その経験は普通の人はしないから、かなり面白い話だよね。これね、この二人方がいる時によく出てきたね。
いやなんかさ、そのこだわりってとこだとさ、なんかやっぱそういうのがあったなと思って。
ああ、これはいいこだわりですよ。金が動くこだわりってそれほどいいものないからね。
ね
やっぱり。
稼がないとな。
稼がないとな。俺でも多分俺はその物件見て、へえこんな借りる人もいるんだぐらいの感じになっちゃうけどね。俺は。
そうだね。
うん。そしたらしょうがないよね。
うん。
それはしょうがないっすよ、うん、いや
どうしてもね、俺もなんか仕事柄その物件とかのさ、
うん、
わここポイントだねみたいなとこをさ、
うんうん、
やっぱついつい見ちゃうからさ、なんかそれこそやっぱり料理をやってたから、なんかキッチン周りとかやっぱ見ちゃうからさ、
うん、まあね、
そうだ、なんか この物件のキッチンのここいいなとかこれいいなっていうのが分かってると、ファミリーのお客さんだとなんか奥さん側とめちゃめちゃ話が合うし、
意思疎通できるしね。
そうそうそうそう。なんかもう癖なんだよねそれがね、多分ね、
うん、落としどころが分かってるからね。
そうそう、こことにかくポイントっすよっていうところをなんか見ちゃう癖なんだろうなと思いなが
ら。あ、そうだね、それなんか建築業界で出てそうだよね。あ、そこの場所をメインに使う人を落としたら勝ちってよく言うもんね。住宅設計の課題もよく言われたわ。
あ、
なんかそのまあ君たちには関係ないと思うけどみたいなって言って、そのまあもともとさ設計さ先生とかがさいてさ、でなんかその戸建て住宅をやるときにはもうまずは必ず奥さんの意見が100みたいな、キッチン周りはもう奥さんの言う通りみたいな。
マジさあ
そう
なんか半分愚痴になるけどさ、俺が今いる会社のさ、そういう建物とかを建てる部門のまた会社があるんだけどさ、同じグループ内でね、そこのさ設計の人たちのさセンスのなさがすごいのよ。
ちょっとそれ次の回にしようよ。その愚痴はさ次の回にしよう
よ。マジやばいのよっていう話を、
はい、ちょっと次回しましょう、うん、ちょっとねこれ語りすぎちゃう、これ危ない危ない危ない、
これはね終わんねえわ、
終わんないからね一旦ここでね箸休みしたいです。
ええ、ということで今回のはそのまま続きます。
続きます。みんなお家を建てるときはしっかりねしていこうね頑張ろう共に
ということで続けて聞いてください。
またね、
バイバイ